創世記は神がこの世界を作られ、そしてそれを良しとされた、でそういうことを告白いたしますけれども、それはただ理想のみを手放しで語る書物ではなくて、その神によって作られた世界の現実というものを鋭く見つめながら私たちに問いかけてくる書物であります。今日の6章は、人が次第にこの世に広がっていく、増えていく、それに従って人の悪もまた地に広がっていった、神が作られた世界に、神が良しとされた人間が生きるようになり、その人間が次第に増え全地に広がっていった。でしかし同時にそれは人の悪がこの地に広がっていくということでもあった、でそういうことを告げていると思うのです。祝福のうちに天地が作られ、この人間が作られ、そして最初の人間アダムとエバがエデンの園に住むことができるようになった。でしかし彼らが罪を犯して、そのエデンの園を追われてエデンの東に住むことになった。そしてそのアダムとエバにはカインとアベルというですね、子供が生まれた。しかしカインは弟のアベルを殺してしまった。でそういうことを前回学んだわけです。でそういう一連の出来事がこの創世記の冒頭1章から4章あるいは5章までの間に記されていたわけですけど、そのように人が増えるに従って悪もまた広がっていった、聖書はこのことを語っているわけであります。でそして今日の5節と6節のところはですね、主は地上に人の悪が増し常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し心を痛められた、こうあります。あるいは11節を見ますと、この地は神の前に堕落し不法に満ちていた、こうあるわけです。でここに不法と訳されている言葉は、これは暴力というふうにも訳すことのできる言葉であるようです。すなわち地は堕落し暴力に満ち、作り主創造者なる神を悲しませるほどであった、こういうことが今日のところで語られているわけです。そしてその暴力の最たるもの、それは戦争だと言っていいと思います。一昨日広島の原爆の記念日であったわけですけれども、あのたった一発の原子爆弾で街が一瞬にして焦土と化し、多くのむごたらしい死をもたらしただけではなく、今なおその後遺症に悩まされたり、あるいはその被爆者の子孫であるということのゆえに言われなき差別っていうか、そういうものを受けている人たちが76年経った今も私たちの知らないところに大勢いらっしゃると思うのです。でそういう過ちを繰り返さないために世界各国が努力をし、今年1月に核兵器禁止条約、そういうものが発行されたわけですけれども、その戦争被爆国である日本はそれに参加をする意思がないっていうですね、それがまあ現実であるわけです。でそれは力による平和というか暴力、そういう力による平和に頼っている証拠だと思うのです。でそういうものから私たちはなかなか抜け出すことができない、 そういうふうに言ってもいいだろうと思います。環境問題もそうだと思うんです。私たちが住んでいるこの地球、どんどん悪化していくわけですね。温暖化が指摘されるようになって久しいわけですけれども、これもまた避けることができない本当に大きな課題だと思います。猛暑日が続く、そういう毎日ですけど、しかし今私たちは家の中ではそれなりにエアコンを使って快適に過ごすことができるわけですね。そして家の中が涼しいっていうことは、それは逆に言えば建物の外にその室外機の高温を撒き散らしていることでもありますから、このどうなんだろうとやっぱりこう思うわけですね。あるいはこの現代の車社会、そういうものが確かに私たちの生活っていうものを便利にしてくれたわけですけれども、しかし排ガスであったり二酸化炭素、そういうものを本当にこう撒き散らしている、そのことによってこの環境を汚染しているっていうですね、それもまた事実だと思うんです。私たちが便利な生活をし、そして豊かな生活を営む、そのことは反面、私たちの住む地球を破壊したり汚染したり悪化させながら生きているということであるわけです。で、そして私たちの生活が豊かであり続けようと、そういうふうに経済成長っていうものを優先させるあまり、そうしたことにこう規制をかけるっていうことに消極的であり、その対策がいかに遅れているか、それがこの世の現実なんだろうっていうことを思うのであります。人類の創造は同時にまた人類の堕落、罪の始まりであった、そういうふうにこの数千年前に創世記は書かれたわけですから、数千年前にすでに聖書はそういうことをこの述べているわけですね。そして現在の私たちの世界もまたそうした歴史を繰り返しながら生きている、そういうことを考えざるを得ないと思うのです。で、この創世記の6章は地上に人が増えた、でしかしそのことは同時に地上に悪が増えることであり、また広まっていくことであった。でそういう世界の持っている現実、人間が生きていく中で人間がこうしでかしているというか、そういう出来事を聖書はいわば逃げないでそのことを見つめているわけですね。そして聖書はこう書くわけです。神はそれを見て、その人間のありようを見てですよ、地上に人を作ったことを後悔し心を痛められた。創世記の初めに神様は作った一つ一つのものを見てご覧になって、それを良しとされた、祝福されたっていうことが書かれていたわけです。その神が今ですよ、自らの作ったものの一つ一つを見て後悔し心を痛められた。聖書はこう書くわけです。実にショッキングな聖書の叙述であると思うんですね。私たちは神は全能である、全知全能の神様っていうふうな捉え方をするわけですね。それは間違いではないんです。そう考えるわけ。で、旧約聖書の中には神という存在をいろんな言葉で表現しているわけですけど、例えば意図高き神であるとか、力に満ちた神であるとか、義なる神とか愛の神とか、そういうふうな表現で 神を言い表すことができるわけですけれども、でしかし神は全能である、全知全能の神、すなわち神はすべてのことを心に留め御手の内に収めていらっしゃるというのが、これが旧約あるいは新約聖書を貫く、まあ、神観というか神観ですね、神の最も基本的なことである、そう言っていいわけです。でしかしですよ、その全知全能の神が、神は全知全能の神であるにもかかわらず後悔し心を痛められた、それは一体まあどういうことかというふうにやっぱりこう問わざるを得ないわけですね。この全知全能の神が後悔し心を痛められた、あたかも陶芸家がですよ、その作品が気に入らなくてできた作品を打ち壊すといった、まあ、そういう様がこの聖書の言葉の中に、まあ、現れていると言ってもいいわけです。創造者は、作り主はですよ、自らの作ったものを見て後悔し心を痛められた、自らの手になる世界を打ち壊すという、でそういうことが、まあ、これが果たして神のなさることなのだろうか、でこういう疑問っていうものが、まあ、当然生じてくると思うのです。神は人間と違ってですね、過ちを犯さない方であるのではないか、それが神だ、こういう考え方です。私たち人間はいつも過ちを犯しながら生きているわけですし、いろんなことにこう後悔をしたり悔いたり、失敗したことを、まあ、いろいろこう心に引きずりながら生きていかざるを得ないわけですけれども、神はそうではないだろうと。神は人間と、そのような人間と違って後悔なさることなど決してないはずだ。でそれが神が全知全能であるということなのではないか。神は人間の過ちを指摘することがあったとしてもですよ、人間は神の過ちを指摘することはできない。でそのことが神にはふさわしいことなのではないか。でそういう思いが私たちの中にはあると思うんです。でしかし聖書は、神というものはですよ、人間からかけ離れたそういうものとして、いわば完全無欠な神を描いているわけでもありませんし、また人間というものですよ、意思のない機械仕掛けの人形として創造されたわけでもない。これが旧約聖書の世界観というか人間観の一つの大きな特色であると言ってもいいと思うんです。すなわち神は一人一人の人間を責任あるものとしてこの世にお作りになった、そういうことなんですね。聖書を読んでいますと、あのイスラエルの人々は、自分たちは神によって選ばれた民族である、分かりやすく言えば神は私たちについていてくださる、でそういう思いをイスラエルの人々は非常に強く持っていたわけです。自分たちはあのアブラハムの子孫だ、私たちにはアブラハムがいるではないか、そしてイスラエルの人々はこの一方でですよ、自分たちと違う人たち、イスラエル人ではない人々に対して、あなたたちは神なき民であって、いわゆる異邦人だ、地の民だ、 そういうふうに蔑んでというか捉えていったわけですね。そして自分たちを一方では誇ったわけです。でしかし旧約の預言者たちもそうですし、イエス・キリストもそうですし、またパウロもそうですけど、彼らはイスラエルの人々に向かって、あなた方は自分たちがイスラエル人だから、あるいは神の民だから、父祖アブラハムを持っているから、そのままで救われると思ってはならない、こういうことを繰り返しイスラエルの人々に訴えたわけですね。ですからイスラエルの民イコール救いの民、異邦人イコール滅びの民で、そういう図式っていうものは聖書の中にはないわけです。神は人を罪を犯すことも犯さないこともできる自由な存在としてお作りになった。最初に作られたアダムとエバをエデンの園に置くにあたって、善悪を知る木からだけはあなた方は決して取って食べてはならないという命令を与えながらですよ、その善悪のを知る木をエデンの園に、園の中央にわざわざ据えたというわけです。その木からは取って食べてはならない、こうお命じになったわけですけれども、そこにはこの取って食べない自由と取って食べる自由とがアダムとエバに委ねられたと言ってもいいわけです。それは一人一人の人間の責任として神はそのことを委ねられた。聖書はそこに神の人間に対する深い愛と信頼というものがあるのだ、そういうことをこう語っていると思うんです。私たちはその神の信頼っていうか、それにいかにどう応えて生きていくのか、このことが私たちに問われている事柄なのだ。あの創造物語っていうのはそういうことを表していると思うんですね。でしかし人間は自らの責任においてですよ、そういう与えられた自由の中でその神の信頼を裏切って罪を犯していくわけです。ですからその罪の責任は人間にあるわけです。しかしその人間を神は悔い、心を痛められた、こういうことが今日のところに告げられております。神は誤った作品を作ったっていうか、その計画を変更せざるを得なかった。で、そういうことが実はここで言われているわけではないのです。神の作ったものを神は良しとされた。神は良きものをこの世界に作り、良きものとして私たち人間一人一人を作ってくださった。しかしその作られた人間が罪を犯して神に背き、神から離れていった。その人間の責任が今問われようとしているのだ。で、そういうことをこの創世記は私たちに語るわけであります。神は心を痛められた。で、この言葉は非常にこう印象的ですし、ですけれども、この言葉は人間が悪いからといってこう突き放し、私の知るところではないっていう、そういう姿勢を神様がおとりになったのではないということをですね、この示していると思うのです。人が罪を犯した、その人が犯した罪を 冷淡に裁く神ではなかった。神は裁き主でありながら、人の罪を共に悔いて悩んで心を痛めてくださる神であったと聖書は書くわけです。で、それは親が我が子の犯した過ちを自分のこととして受け止めていくように、神は人の罪を共に心を痛めてそれを担ってくださる方だ、こういうことが語られていると思うんですね。作られたものが神の意思に逆らってその責任において罪を犯したにもかかわらず、その人間の罪を自分の過ち罪として神は悩み心を痛めてくださる方であった。地上に人が増していくところに罪が増していった。しかしその罪を神は後悔し心を痛める方であった。で、これがこの洪水物語の始まりであるわけです。ですからこの後ですね、神の裁きとしての洪水が起こされるわけですけど、それは言うならば人間にとって新しい始まりでもあるんですね。ですからその裁きさえも神の愛であると言ってもいい、そう捉えてもいいのではないか、こう思うんです。今日の読んでいただいた聖書の後半に、生き延びるようにしなさいという言葉が繰り返し語られていたわけです。そのように神の本意っていうか、それは人を生かすことにあるわけです。滅ぼすことではない。神は今日の9節の言葉を用いるならばですよ、神は神に従う無垢な人、神と共に歩むノア、こうありますけれども、このノアを通してこの世界を救うことを諦めていらっしゃらないわけです。ノアが選ばれたのは、それは決してこのノアに罪がなかったからというわけではなくて、大事なことはですよ、ただこのノアが神に従い神と共に歩むものであったからだ、こう書いているわけです。ノアは神から箱舟を作るように今日のところで命じられております。まあ、具体的なサイズがここに記されているわけですね。箱舟の大きさ、長さが300アンマ、幅300アンマ、こういう聖書の後ろの度量項で、計算してみればもうすぐ分かることですけど、長さは135メートル、幅22メートルちょっと、高さ13メートル、これほど大きな船をですよ、今のように機械のない時代に、ノアは手作業でこの船を作るように神から命じられた。で、それはもう言うまでもなく大変困難な作業であったに違いないわけです。おそらく何年もかけてこれだけ巨大な船を作ったに違いない。そしてその一生懸命に神の命令に従ってですよ、箱舟を作るこのノアを見た人たちはおそらくノアをバカにしただろうと思うんです。これは推測ですけど、ノア、あいつは一体何をしてるんだ、この人々はこう堕落して楽しい生活をする中で、ノアはただひたすら神の命令に従って言われた通りにこの箱舟を作るわけです。そのノアの姿を人々はおそらくバカにしたに違いない。人々が堕落の道を歩む傍らで、しかしノアは神と共に歩み箱舟を作った。そしてノアとその家族、あらゆる生き物が救われることになっていった。そしてまたそれは罪に満ちた私たちをも この救いへと導くものであった、そういうことを聖書は語っていると思うんです。この箱舟っていうもの、それは世々の教会のことを言っていると言ってもいいと思います。洪水を起こされた神は今は裁きではなく、神は御子イエス・キリストをこの世に送り、神自らが心を痛め、そして十字架の死を痛むことによって私たち人間に対する愛を示してくださいました。神はイエス・キリストの血潮によって作られたこの教会を通して、すべてのものを救いへと導こうとしていらっしゃる。私たちはその主の箱舟を酒どころとし、守られながら同時に御国を目指して神と共に働くものである、そういうことを覚えたいと思うのです。私たちの現実は本当になお厳しいものがあります。しかし心を痛める神は重荷や困難を私たちと共に担ってくださる、そういう神であります。その神と共に生きるのが私たちの歩みである。聖書は私たち一人一人に今日そのことを語りかけております。